益子貴博さんで、ウェブ制作現場の働き方とワークフローが変わる Adobe XD 活用法です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さあ、あと80分ありますね。80分長いセッションですんで、皆さんにね、飽きずに、どうやって楽しんでもらおうかなと思ってね、準備してきました。3番目のセッションということで Adobe XD ですね。 Adobe XD、池田さんのセッションでもあった通り、非常にこう注目を集めているというかね、ユーザー数もどんどん増えていて、ワイヤーフレーム作るとかデザインを作るとか、もしくはプロトタイプを作るみたいな形で、我々ね、制作現場で、いろんなツールを使ってるわけですが、もう Adobe XD でいいじゃんみたいなね感じにも一部なってるかなというふうにね思ったりしますし、私も1週間のうちどんぐらいですかね、丸2日とか丸3日ぐらいは Adobe XD 触ってますね。そのぐらいディープに使っている、ツールです。さあ、で皆さんにちょっとお聞きしたいのは、Adobe XD を使ってる、すでに使ってるぞって方は手を挙げてもらっていいですか。あ、半分ぐらいですかね。半分。これから使いたい、興味を持ってるぞって方手を挙げていただいていいですか。あれ、2割ぐらい。じゃあ他の人は興味がないってことですかね。そんなことないですか。そんなことないですか。はい、硬いですか、ちょっと皆さん。じゃあちょっと伸びでもしましょうか。じゃあ皆さん全員で伸びしましょうか。伸び、じゃあ首回しいきましょうか。首回しね、はい、ちょっとすっきりしました。大丈夫。はい、じゃあ話進めていきましょう。はい、ちょっとだけ自己紹介です。初めましてって方も、ね、いらっしゃると思いますし、二度目ましてって方も、ね、いらっしゃるかもしれないですけれども、CSS ナイトイン青森にはボリューム1ですね、13年前ですねにも登壇した人間でして、その後たびたび登壇しているって感じです。で久しぶりですけどね、青森 CSS ナイトイン青森自体に、出るのは久しぶりなんですけれども、他にも何かこうアナリティクスとかですね、マーケティングみたいな、あとテキストライティングみたいな形でその研修とかに青森に呼んでいただいたりして、もう青森には数えきれないぐらいっていうか、もう十何回来てる感じですかね。はい、そんな人間です。で普段の仕事はウェブサイトの企画設計、アクセス解析、リスティング広告、ランディングページ設計などなどですね、はい、やってます。まあ、企画設計マーケティングみたいな感じでやっています。はい、で、まあ、本もいろいろ書いてます。で案件もいろいろやってますってことで、むさびですね、上の方はこうむさびさん、むさびしの美術大学、東京のね、美大ですけれども、そことかメインチャンネルで僕が案件やってたりしますし、他にも、まあ、東証一部上場企業とかもありますし、もちろんそういう大きい案件ばっかりじゃなくて、まあ、比較的コンパクトな案件もたくさんやってますし、あとアドビですね、アドビさんの案件なんかもやってます。なのでアドビの案件をやってる人間がアドビ XD を語るということで、ほぼほぼ回し物というふうに考えていただいてよろしいかと。冗談ですよ、冗談ですよ、はい、そんなことないですからね。さて、昨日ですね、寿司居酒屋樽、ね、行ってきました。青森駅前というかね、駅の近くですね、はい、これ分かります、筋子巻きとね、わさび巻き食べてきましたけどね、あと他にもね、いろんな新鮮な海鮮をいただいてきましたけどね。で今朝、まあ、7時ぐらいに起きて、ホテルからですね、歩いてワラッセは、ワラッセですね、ワラッセとかの近くね、歩いてきましたけどね、はい、でそんな中で青森駅近辺を歩いていると、特にアウガのあたりとか歩いているとこの足立満タッチの看板があるんですよ。これ気になりません？僕毎回来るたびに、毎回この看板の前を通って毎回気になって、もやっとして帰るみたいな、ね、感じなんですけど、これサロンタイガーっていうね、なんかカラオケスナックみたいですけどね、知ってます？これ見たことあるって方は、あれないですか？一部ですね、1割ぐらいですかね、はい、毎回気になって毎回もやっとして帰ります。でお昼は、お昼っていうかね、さっき早めのお昼で味の札幌大西に行ってきましてですね、待ってくださいよ、味噌カレー、牛乳、 でバターでしょ、でさらにコーンと納豆トッピング食べてきましたね。もう混沌としてちょっとトゥーマッチでしたけど、なんか舌がね、なんかわーっていうお祭り騒ぎになってましたけれども、こんな話どうでもいいですか、あんま興味ない、興味ないですか、あります。でそんな情報をですね、あのインスタグラムなどにもね載せてますんで、よかったら、ね、フォローなどもしていただければと思います。さあ本編いきましょう。話す内容としてはね、この4つということで、まあ、Adobe XD の話を中心になんですが、まあ、前半は少し、まあ、ワークフローとか、まあ、働き方改革みたいな話も含めつつですね、お伝えしていきたいと思います。で後半はもう XD の使い方っていうかね、こういうふうに使うと便利だよっていう話をしていきます。さあで、ちょっとイントロダクション的な話で、従来のツールの欠点っていうのがありますよということで、パワポとか、まあ、パワーポイントですねとか、まあ、キーノートあんまり使うってことはないと思うんですけど、 Mac ですね。でそういったそのプレゼンツールっていうのは学習コストは低いんですが、まあ、画面設計には当然向きませんということで、まあ、ごくたまにパワーポイントでワイヤーフレームとか作ってくる人がいるんですけれども、それはちょっと辛いよねっていう、自分で作ってても辛いと思うんですよね。はい、むしろなんかそれって手書きの紙の方がまだマシぐらいに思っちゃうんですよね。なのでまあまあ、あんまりね選択肢としてはデザインとかワイヤーフレームを作るツールとしてはないかなと、プレゼンツールはないかなと思います。で、Word とか Excel、 これテキストの整理とかね、テキストライティングとかには便利ですけれども、オブジェクトの配置とかはもう煩雑ですよね。画像を貼り付けるだなんだっていうのはもう全く向かないツールですから、まあやはりこれもないだろうということです。で、下ですね、フォトショップとかイラストレーター、これは高機能なデザインツールですけれども、学習コストが高いですよね。こうデザイナーの人だったらもちろんねバリバリ使って OK なんですけれども、ディレクターとかマーケターとか営業の人がパワポとかイラレをバリバリ使うっていうのはちょっと厳しいと思うんですよ。はい、なのでまあちょっとね、あのデザイナーの方はもう全然 OK なんですけれども、その他の、業種の方はちょっときついツールかなと、学習コスト高すぎるかなというふうに思います。そこで Adobe XD なんですね。はい、Adobe XD の一つのキャッチフレーズとして、思考の速度でデザインする、考える速さで手を動かせるっていうことですね。思考の速度でデザインする、はい、でこれは私も実務で使っている実感として、まあそれに近いです。本当に自分の頭で考えたことと表現がすごくこうタイムラグなくできるですね。まあ、操作性が高いとかね、軽快で動きが速いとか読み込みが速いとかっていう物理的な速さもありますけれども、まあ、あのすごくこう何でしょうね、ストレスなくこうワイヤーフレーム作ったりとかデザイン作ったり、ということができるっていうツールです。これは非常に大きいところかなと思います。はい、で、これアドビの中の人の轟さんという、ね、人なんですけれども。はい、轟さんもね、よくそのデザインアットザスピードオブソートっていう、思考の速さでデザインする、速度でデザインするっていう T シャツをね得意げに着てますけれどもね。はい、で轟さんなんですけれども、轟さんを紹介したいわけじゃないんですけれどもね。はい、で、例えばじゃあ XD で何が作れるのっていうと、ワイヤーフレームですね。ワイヤーフレーム、これまあ見た感じザ・ワイヤーフレームって感じですよね。グレースケールで、画面設計をしているワイヤーフレームですね。でさらに最近ではもうデザインまで作っちゃう、 XD 上でデザインまで進めちゃう。だからフォトショップとかイラレも使わないわけじゃないんですけれども、フォトショップとかイラレはパーツの制作ですね。イラストレーションとか写真の加工とかっていうような、そのパーツ制作にはフォトショップとかイラレは使うんですけど、デザインキャンバスとしてこう全部集約するよっていうものは XD っていうワークフローがどんどんどんどん増えていますし、私の会社の中でももう基本的にはもう XD でデザインするっていうか、デザインを統合するっていうかね。でワイヤーフレームからシームレスに、デザインの方に展開できるんで、すごくこう滑らかっていうかね、あのワークフローがスムーズです。例えばそこでツールが違っ、例えばワイヤーフレームとデザインでツールが違っちゃったりすると、オブジェクトとかの貼り直しとか、テキストのね貼り直しとか、まあさまざまなね細々とした作業がね、いらない作業が発生するわけですけれども、 XD のファイルをワイヤーフレームじゃあ作ったよってデザイナーに渡して、じゃあこれベースでデザインしてねって、それで済むんで、オブジェクトとかも基本的にはもうずっと引き継いで 作っていけるんで、ブラッシュアップしていけるんで、すごくこうシームレスなワークフローが可能ですよということです。はい、で例えば企画書や提案書なんかもこんな感じでね、作ることもできますよと。実際に見てみましょうかね。あんまりこう話ばっかりでもあれなんで。そうですね、ちなみになんですが、このプレゼンスライドも実は XD で作ってますと。 あんまり興味ないですか？なんかもうちょっと反応をいただけるとやりがいが上がるんですけどね。そう、あとでそうそう、だからまあ企画書とか提案書っていうのは結局このプレゼンスライドみたいなもんですよね。同じような感じです。で作れますよと。はいですね。で、まあ、例えばプレゼンスライドということになります。はい、じゃあですね、まあ、一つ目の話題としてワイヤーフレームをちょっと考え直しましょうってことで、話を進めていきます。で通常我々ワークフローとしては企画設計制作運用とかね、公開運用みたいなことをやっていきますけれども、ワイヤーフレームはまあ企画から設計段階に入る、で中間的な中間成果物みたいな感じですよね。はい、でワイヤーフレームには2つの主な役割があって、企画フェーズですね、の要望とか要件をうまくまとめるとかね、ちゃんとそれを踏まえた上でコンテンツを考えたり、ワイヤーフレームっていうかね、こう画面設計をしたりするってことです。で、さらにその後の設計フェーズ、まあ、デザインとかですね、がスムーズに進むように配慮するというのがワイヤーフレームの役割ですよということになります。はい、で、これ私の守備範囲なんですけど、まあ、わりかし制作にちょっとタッチちゃうこともあるんですが、まあ、基本は企画設計全般やってますよ。で、さらにマーケティングですね、公開運用などもやっていますと。でその企画とか設計業務に関してはもうすべて、ほぼすべてって言っていいぐらい XD でやる、まあ、企画書とか提案書も XD で作っちゃうよってお話ししましたし、ペルソナシートとかも XD で作っちゃうし、カスタマージャーニーマップとかも XD で作っちゃうし、その後のワイヤーフレームもで自分でデザインもやる時もあるんですけれども、 LP とか、ね、ランディングページとかの場合はで、その場合ももう XD 上でやってしまうというような感じですね。だから非常にこう XD っていうツールは多様に使えるし、特に企画設計段階でいろんなツール使うって面倒じゃないですか。一個のツールだけで完結できればそれはすごくね、楽なんで、どんどん操作もね習熟していって学習もね進みますし、はい、なので、ぜひ皆さんもね XD 使ってみたらいかがですかっていうことが言いたいわけです。はい、でワイヤーフレームの心得ってことで、ロゴ、テキスト、写真、イラストなどの素材を、まあ、早めに支給してもらうと、初動が大事ですよっていうことですね。はい、である部分の量が減ったりとか増えたりとかしますんで、まあ、ある程度こうスケーラブルな設計っていうのを心がける、整理を心がけるっていうことです。例えばよくワイヤーフレームで作っちゃうのがテキスト1行だけ、例えば何らかの記事の見出しを1行だけで考えてワイヤーフレーム作っちゃダメで、それ2行になった時どうなの、3行になった時どうなのみたいなところをちゃんと想像した上で作る、それがスケーラブルですね。スケールが増えるとか、ね、量が増えるとか減るってことをスケーラブルって言いますが、そういったことを念頭に置いて作る。はい、でまあそれはそうだよねって話で、一番重要なのはここです。 70% から 80% 基準、まあ 7,8 割基準で仕事を進めて関係者に早めに共有しちゃう。これ心がけてる人いますかね。多分これ心がけてる人は仕事ができる人です。7割8割基準で共有しちゃう。でこれも不思議なもんで、私もフォトショーとかイラレとかね使わないわけではないんで、フォトショーとかイラレを使ってる時って結構ですね、細部にこだわっちゃって 100% まで自分の仕事を終わらせてから共有したいっていうような気持ちになっちゃうんですよ。不思議なもんで、いやここのまだ作り込み甘いしなとかって思って、ちょっと共有をなかなか渋っちゃって、ね、こう爪の作業に時間がいっぱい取られてしまって共有が遅くなるみたいなねことあるんですけど、 XD は不思議なもんで、 なんかこのぐらい作ったらもういいかな、共有しちゃおうとか言って、プレビューで共有しちゃおうとかね、 PNG で書き出して共有しちゃおうとかっていう気分になれるっていうツールですね。だから私の仕事のスタンスとしては、ワイヤーフレームとかももう 7,8 割基準でクライアントに出しちゃう、1回で、そこで大きな間違いがないかっていうか、方向性にね違いがないかどうかをフィードバックもらって、じゃあこんな感じで進めてくださいって言われたら作り込みをね進めればいいわけですよ。でその後デザインのフェーズに進んでいくみたいな感じ、はい、だからそのいわゆるその共有の手軽さで、後ほど説明するように XD のデータっていうのはブラウザプレビューとかでブラウザで確認できる状態で書き出すこともできるし、 PDF でも書き出せるし、 PNG でも書き出せるしっていうことで、非常にこう書き出し方法が多様に選べるんで、それこそクライアントさんにじゃあ作ったんで見てくださいねって言って、でブラウザの URL、 ブラウザで見られる URL を共有すれば、クライアントさんはブラウザで見ればいいんですね。でそこにコメントをつけることとかもできるん で非常にこう共有もしやすいし、フィードバックもこうしてもらいやすいというワークフローが作れるということですね、はい、で、スキルを高めようということで、ライティングとかデザイン、 UX デザインですね、 UXD、UI 設計など自分の得意分野を、ね、深めたり広げたりできればもっともっと使えるツールになるよねっていうふうに思います。でディレクターやマーケターと、私は基本的にディレクターとかマーケターの立場なんですけれども、ライティングスキルですね、文章とかコピーのスキルを高めるのが、一番そのワイヤーフレームの精度を高めるための近道かなというふうに思ったりしますし、でワイヤーフレームなどのテキストは、コピーとかですねは当たりじゃなくて本気で書くと、ね、いうことを心がけていくと、非常にこういい、ね、熱量のこもったワイヤーフレームになるかなと。でやっぱりプロジェクトって、エントロピーの法則なんですよ。どれだけ熱量をかけたか、どんだけ考えて作ったかっていうことの総和がいい成果物っていうことになるんで、だからワイヤーだからってよくテキストを、ロレム・イプサムとか、なんかその当たりのダミーテキストとか入れる人いるんですけれども、それは関係者の合意がそこまでしか進んでない場合は当たりのテキストでしょうがないですよ。でもその時点で自分がいいと思うコピーとか、いいっていう文章をとりあえずそこにぶつけておくっていうことが実は非常に大切で、ワイヤーが本気だとデザインも本気なんですよ。本気になれるんですよ。ワイヤーが 手抜きワイヤーだとデザインだってね、いまいちのものしか上がってこないんですよ。だからちゃんとその各段階で担当者がちゃんと熱量を注いでおく、エントロピーをこう高めておくっていうね、エントロピー保存の法則で、そのエネルギーっていうのは絶対保存されてるんですよ。そこにかけた熱量っていうのは絶対に次のプロセスに生かされるんですね。なのでちょっと熱くなっちゃいましたけど、ワイヤーフレームを一つ作るにもね、文章を一つ書くにもぜひ本気で、取り組んでもらえると、成果物としてはいいものになる確率を高められるというふうに思っていただいて結構かなというふうに思います。はい、じゃあですね、エントロピーってお話ししましたけど、もうちょっと慣らして言えばエネルギーですよね、はい、じゃあ皆さんプロジェクトでエネルギーを注ぐっていうのは一体どういうことでしょうか。ちょっと考えてみてください。1分ぐらい自分で考えて、その次にお隣の人と話し合ってみましょうか。じゃあまず1分。エネルギーを注ぐ。いくつか浮かんだ人もいると思うんですけれども、じゃあお隣同士で、もしくは前後で近くの人同士でエネルギーを注ぐってどういうことだろうってちょっと意見交換してみてください。じゃあスタート。 客さんの声を、あと、あとで。ハンドで使っていいマイク。さあぼちぼちですかね。はい、じゃあぼちぼち何名かに発表していただきましょうか。先生、先生どうですか。はい、
あ、じゃあ発表させていただきます、はい、八戸工業大学から来ました国防と申します、はい、でこの3人で話し合ったんですけど、
はい、
そうですね、あの物事ってでっかい話ってあるんですよね。全体としてこうみたいな、はい、あと細かい話が出て細部どうみたいな話があるんですけど、まず全体をちゃんと考えて、あと細部も詰めると、あとその時にいろんな可能性があるんですよね。例えばこういう、まあ、売り上げ伸ばしたいとか言った時にいろんな伸ばし方あるじゃないですか。でそういう バリエーションもちゃんと考えた上で最後までちゃんと考え、まあ、気を抜かない真剣にやるみたいな感じの話になりました。ありがとうございます。
なるほど、はい、気を抜かない真剣にやる、重要ですよね。重要。じゃあこの中で一番遠くから来てる方、遠くからじゃあ山形からお越しのはいはい、どうぞ。
ありがとうございます、山形から来ましたガジ工房の赤井と申します。ここで考えたというか、私がパッと思いついたのは、簡単に言うと調べる、考える、伝えるということかなと思いました。
はい、ありがとうございます。調べる、考える、伝える、はい、重要ですよね。はい、もう一方ぐらい、なんか私知り合いばっかりさしちゃったんで今ね、はい、じゃあ一番前に座ってる男性、すいません、お願いします、はい、あ、マイク持っていただいていいですか。
はい、はい、全然思い浮かばなかったんですけど、
はい、
細部にこだわることなのかなと。
あ、なるほど、細部にこだわる、まあ、神は細部に宿るとか言いますからね。
はい、はい、
うまいこと言うでしょ僕。はい、はい、じゃあ僕はこう考えますよっていうのをね、今発表します。僕は抽象と具象を何度も行ったり来たりする。これ何が言いたいかって言ったら、こうある成果物を作るって場合、こうメタっていうかね、引いて思考ですよね、考える抽象ですよね。じゃあそもそもそのプロジェクトってどういう目的なのとか、どういうゴールなのとかいうことを引きで考えるっていうことをします。でその後に寄って実際に手を動かして、ね、図を書いたりとか、まあ、テキスト考えたりとかする。でまたそこから引くんですよ。プロジェクトゴールに照らして、その文章っていいのかな、間違ってるのかなとかね、正しいのかなとか、でまた手を動かすみたいな感じで、抽象と具象を何度も行ったり来たりする。これがエネルギーを注ぐということだと僕は思っています、はい、でその抽象と具象の行ったり来たりをしやすいのが XD なんですね。だから操作性がいいとか、ね、動きが反応がいいとかいろいろあるんですけれども、とにかくですね、そのなんかやっぱストレスが少ないっていうか、作業にかかる、ね、ストレスが少ないっていうのも非常に大きなところで、本当にこう思考とデザインに集中できるっていうところがやっぱり XD のいいところかなと思います。でなんか XD 万歳みたいなことを言いたいわけじゃないんで、 一応公平のためにね、XD 以外にも、池田さんのセッションでもありました通り、Figma とかスケッチといったデザインツール、もしくはワイヤーフレームとかね、作るとか画面設計のツールっていうのも広く普及しています。で、私が技術顧問やってるメンバーズキャリアっていう会社では、基本派遣会社っていうかね、常駐型派遣なんで、まあ某楽天さんとかね、某ヤフーさんとかねいうところに行ってるんですけれども、そのメンバーズキャリアに所属しながらそういうところにね、常駐型派遣で働きに行ってるんですけど、結構ね、そういう大きいところって社内的にもう Figma 使うとかね、もしくは XD 使うとかいうように、こう社内の環境として統一的なツール使っていこうぜみたいな感じでやってるんで、それはやっぱりね、そのプロジェクトに応じてどのツールを使うかっていうのはちょっとね、こうマルチで対応しなくちゃいけないっていう可能性はあります、ね、ありますけれども、ただ一つのツールの使いこなしっていうのを深めておけば横展開可能なスキルですから、つまり XD がバリバリ使える人は Figma なんてね、別にすぐに使えるようになりますよ。 Figma もなんてって言い方おかしいですけどね、逆もしかりで、 Figma 使える人は XD もすぐ使えるようになると考えてください。 OK、 はい。ただ一応この3つの、ね、ツールはそれなりに触っておくといいですよと。で、 Figma はオンラインツールで、ね、池田さんも説明してましたけれども、オンラインツールですね、はい、でオンラインでこうアカウント作ればすぐに、ね、こう使えるようになります。はい、じゃあですね、事例から見る成果物ってことで、まあ、こういうものを作れますよみたいな話先ほどしましたけれども、実案件のね、実案件のデータを持ってきましたんで、いくつか説明していきます。はい、これは LP 型ウェブページですね。これも時折生の、ね、データをお見せしながらやっていきたいと思いますが、こちらデザインの方ですね。ワイヤーの段階ではこんな感じで作ってますよと。ちょっとグリッドうるさいんで撮るとこんな感じですね。まあこれザワイヤーですよ。ザワイヤーね、ザワイヤーフレーム。この段階でちゃんとクライアントさんに合意を取っておくっていうかね、どうですかって聞いておくと、それでいいですよって言われたらデザインに進むとかね、いうことをしています。ただね、結構実務的にはワイヤーフレームの段階だとあんまりクライアントさんのノリが悪いっていうこともあったりして、やっぱ白黒なんであんま心動かないんですよ。やっぱ色って感情を動かすために非常に重要なツールですから、一応写真とかね、ちらっとこんな感じかなとかって入れてますけど、まあね、ちょっとこの段階では、うん、まあこんな流れでいいんじゃないとかってね言われて、じゃデザイン作ったら、いやこの流れじゃないとかね言われてね、こうちょっとどんでん返しとかありうるんですけれども、まあ LP ですからね、まあなんとかなるでしょうっていう感じですね。はい、でこの LP をじゃクライアントさんに合意もらいました。じゃ実際にデザインにしていきましょうと。でデザインにしたのがこれですね。こんな感じと、まあまあいい感じですよね。シンプル&クリーンな感じということですね。で、つまり先ほどですかね、今お見せしたのは、ワイヤーフレームとデザインというような流れでしたけれども、でここで皆さんにお伝えしたいのが、ワイヤーフレーム作る段階から、まあ、使い回す素材ですね、ロゴとかね、はこうアートボードの外ですね、アートボードの外に置いておくと、それペーストボードっていうんですけれども、ペーストボードにまとめておくと便利ですよと。まあ、それでシンボル化とかしておくとね、シンボル化っていうか何でしょう、コンポーネント化とかしておくと便利なんですが、まあまあそのコンポーネントに関してはまた後ほど説明しますんで、まあ、とにかく使い回す素材はこんな感じで置いておくと。でさらにデザインまで展開するよっていう場合には、まあ、そういうケースがね今ほとんどなんですが、私の関わる案件は、UI の定義ですね、 UI の定義なんかもこう置いておくといいよねとかいうふうに思います。はい、で、ツリー型ウェブサイト、何ページも何ページもワイヤー作んなくちゃいけないよ、もしくはデザイン作んなくちゃいけないよって場合は、目次、ね、サイトマップを1ページ目に用意しておくと便利ということですね。はい、これも実際の、
さこんな感じですね、はい、でつまりどのページがあるよっていうのをね、まずこう一覧で見られる状態にしておいて、ここをクリックしたら、ね、トップページですよとか、あ、じゃあインタビューの詳細ページ見たいな、ここをクリックしたらインタビューの詳細ページですよみたいな感じで、ページ数が多くなるとわりかしこう結局今作ってある成果物としてのそのワイヤーフレームなりデザインが何ページ分なのとかどのページなのとかって分かんなくなっちゃったりするんで、こんな感じでこう目次というかね、サイトマップを1ページ目に用意しておくとすごくいいですよと。でこうやってクリックで遷移するみたいなのはプロトタイプですね。プロトタイプでさっきこうデザインっていうねモードがあって、これをプロトタイプの方に切り替えて、でそうするとここクリックしたらこのページに遷移するよみたいなことが設定できるんで、こんな感じで設定しておくということですね。あんまりあれですか、感動ないですか。さっきから皆さんに無理くりこう反応を求めてるような感じするんですけど、もうちょっとあそういう使い方があったんだみたいなことを言外に顔に出していただけると、もうちょっとこう気分が乗っていけるんですけれども、ご協力いただけませんか。はい、対話型コンテンツ、これもちょっとお見せしましょうか。これもね別にスライドと変わんないんですよ、やってることは。ただそういう発想ですね、があるよっていうことを言いたいわけですけれども、これかな、そうそう、これは某ホニャララ美術大学の、入学編入学シミュレーションということで、スタート、うん、どこ、じゃあ短期大学を卒業しました、美術デザイン系を専攻してましたと、判定中と、はい、あなたは3年次編入学の、可能性が高そうですみたいな、ね、感じで、これも全然これスライドなんですよ結局は、ね、やってることスライドです。だけれどもこんな感じでこう、XD でここまで動く形に作っちゃえば、もうその先方っていうかね、クライアントさんにジャッジしてもらえるわけですよ、これで OK か NG かね。でここまで作ってあったら、もうこれで OK もらったらコーディングっていうかね、実装に入れるわけですから、非常にこうワークフローがスムーズということですね。さあで次、スマホアプリのプロトタイプ、うん、そうですね、これちょっと説明だけ先に進めちゃうと、これ私が作ったんですけど、スマホアプリのねこうプロジェクトに関わってて、プロトタイプをね作って、その後そのスマホアプリのね実装というかね、プログラミングに入っていくんですけど、だからスマホアプリのデザインというかね、 UI とか考える上でやっぱり XD でここまで作れちゃうと、もうジャッジがねすごく精度が高いジャッジができて、それでいけるのいけないのみたいなね、違和感があるのないのみたいなことがかなり精度高く判断できるよねっていうことですね。はい、まあいいか、これちょっと現物をねお見せすると、こっちがワイヤーフレームかな、こっちじゃないな、こっちでいいか、まあ、ワイヤーフレームからデザインまで進めた段階のものがこれですね。こんな感じなんですけど、でこの黄色の丸っていうのはクリッカブルですよっていうことをね示してます。で別にこうやってわざわざ示さなくても、 で XD の方でクリックできるところはこうヒントとか出してくれるんですけど、あのいろんな関係者がチェックするって場合、どこがこうクリッカブルっていうかね、タッパブルっていうかタップができるのかっていうのをちょっと明示してあげてあげた方がね、あの分かりやすいんで、こんな感じでこうメニューとかが出るみたいなアクションもできるよと。こんな感じです。で、ちょっと専門的な話になりますけど、こういうあの UI 設計をやる場合はアトミックデザインっていうのを意識してやるといいですね。アトミックデザインっていうんですけれども、アトミックデザイン知ってるって方は結構いますよね。3割ぐらいいますかね、はい、こうアトムスとモレキュールズとあのオーガニズムって言って、アトムズっていうのは原子ですね。本当に例えば1個のアイコンとかね、1個の、まあ、ボタン、うん、まあ、1個のアイコンでいいか、はい、でそれを組み合わせると分子ですね。モレキュールズっていうのは分子、原子から分子になって何らかのこう塊になってくるわけですよ。でその後オーガニズムスっていうのは器官ですね、まあ、臓器っていうか肝臓とか腎臓とかね、心臓とか肺とかいうことで、それ自体が何らかのこう役割を果たすと。例えばメニューとかね、あのグローバルメニューとか、はい、サイドメニューとかいうような形なので、そう、何が言いたいかって言ったら XD で非常にこういろんなことができるわけですけれども、やはり作る成果物によってはちょっと強調点が違うというか、あの例えば LP ですね、単に LP を作るのにアトミックデザインとかってやらないですよ。ほんなら無駄ですよ、ね、LP なんて勢いでガーッと作ればいいって言ったらね、一応言い方ひどいですけどまあそうなんですよ。コピーとかね、ビジュアルとか、そこが勝負ですから。 LP はランディングページはね、そこでわざわざアトミックデザインがどうこうとか言ってる間にもうちゃちゃっとね、勢いで作っちゃえって話なんで。でも一方で先ほどのスマホアプリみたいなものはやはりちょっとちゃんと考えながら UI を、ユーザーインターフェースを定義していかないと破綻していくんで、どんどんどんどんこうイレギュラーなパターンとかがね増えちゃって、どんどんどんどんこう UI の実装の段階でどんどん破綻していくとか、すごく工数が多くなっちゃうんで、ちゃんと計画的にやりますよ。そのための計画っていうのがアトミックデザインですよということです。はい、という感じですね。意外といろんな仕事に関わってるでしょう、ね、あれ別にどうでもいいですか、はい、アナリティクスのとかの話ばっかりじゃないんですよってことですね。で、MVP を素早く作ろうってことで、これも基本的な考え方として覚えておきたいのが、 MVP ってまず何っていうと、野球ファンにはおなじみのね、モストバリアブルプレイヤー MVP って言いますよね、はい、WBS ワールドビジネスサテライトとかね、どうでもいいですか、はい、ワークブレイクダウンストラクチャーとかね。で MVP はミニマムバイアブルプロダクト、ミニマムバイアブルプロダクトで最小製品、最小利用可能製品みたいなことですね。つまり手触りが確認できる状態のものですね。さっきのモックアップとかも、まあ MVP っちゃ MVP で、 MVP をもうちょっとね展開した感じですけれども、つまり我々って実は器用なようで不器用で、頭の中のイメージと実際にアウトプットしたものって全然違うとかってね、全然まあまああり得るし、しかもそれが関係者がね何名かいたら、それぞれが思い描いてる成果物って違ったりするんですよ。なので初めのうちにまず小さくなんか1個作っちゃおうと。でそれで手触り感を確認して、もしくは実際に目で見ていいの悪いのとかね、方向性が合ってるの間違ってるのみたいなことを評価しようというのがミニマムバイアブルプロダクト MVP ですね。あのリーンスタートアップとか言って、リーンスタートアップね、あのいわゆるスタートアップ企業が取り入れているその開発サイクルみたいな、開発のこう短いスプリントでどんどん開発していくみたいな部分でよく使われる MVP っていう、ね、言葉っていうかね概念なんですけれども、で MVP を作るときに気をつけなくちゃいけないのは、すべての機能をまんべんなくこう再現できるっていう MVP を作るって考えないようにしなくちゃいけなくて、 デザインから機能性まである一部分、全体が見渡せるある一部分を作るということが MVP で気をつけるべきポイントで、我々の仕事に引きつけて考えれば、例えば30ページのワイヤーフレームを作らなくちゃいけません、ってかデザインをしなくちゃいけないっていう場合、30ページのワイヤーを全部作るんじゃないんですよ。まず1ページ分デザインまで作っちゃう。でその後それで OK ってなったらワイヤーフレームをね30ページ分作ればいいわけで、だから30ページのワイヤーで全部作っちゃうとかなりの熱量をかけなくちゃ作れないわけですよ。だけれども全部方向性が違ってるっていうかね、いまいちだったらダメなんで、とりあえず1ページ分、トップページならトップページ分だけワイヤーおよびデザインまで深めちゃって、つまり MVP ですよ、 MVP まで作っちゃってから全体に展開していくというようなワークフローが今は非常に重要です。なので皆さんもワイヤーフレームとかねたくさん作んなくちゃいけないというときは、まずその1ページ、ある1ページ、代表的なトップページとかをデザインまでしちゃう。でデザインも別に 100% デザインじゃなくていいですから、 80% デザインぐらいでいいですから、それでクライアントさんに共有してみたいなね、はい、ことをやるとすごく、スムーズにプロジェクトが進むかなというふうに思います。はい、では3番目の話題ですね、デザインやプロトタイプへの展開と、はい、でこれはXD のこういう機能を使いましょうってことが言いたいわけですね。でこれも実例でお見せしていきたいんですが、そうそう、このカラーを登録しましょうっていうのはこの左側ですね。でここで使っている色はこの色ですよとかっていうのも、でここで使っている色もこの色ですよとかっていうのも、テーマカラーとしてこう設定しているこの色ですね。今分かりました？このカラーを定義しておくと、ここの画面でっていうか左側のメニューから、じゃあテーマカラーはやっぱりこの色じゃなくてこの色ってすると全部変わる。定義してあるところ全部が色が変わると。ありがとうございます。今一部ね拍手、はい、拍手待ちしちゃいましたけどね。そう、こんな便利な機能がありますよと。で、カラーの定義と似たようなもんで、文字スタイルですね、文字スタイルの定義、はい、カラーの下のところにこう文字スタイルがあって、大見出しは、ね、このフォントのこのサイズみたいな感じで全部定義できるん でこれもそうやって定義して入力しておけば、左側の、ね、メニューからそれを変更するだけで全部分が、全箇所がね、そのスタイルに上書きされるっていうか変更される。非常にこう便利です。はい、でレイアウトグリッドを使おう、うん、これね、このスクリーンショットだとちょっと見にくいかもしれないですけど、薄くこう水色のこう棒みたいなのが並んでるんですけれども、これレイアウトグリッドですね。でレイアウトグリッドは、まあ、これで新規で作りますよと。でレイアウト、この右側のメニューですね、下にあるんですけど、レイアウトっていうのがあって、ここをチェックをオンにすればこうやって表示できますよと。でオフにすれば消えますよということなんですが、レイアウトグリッドは通常のウェブページ制作であれば、まあちょっとその制作するページによるとしか言えないんですけど、XD のまあ、デフォルトっていうか、デフォルトで1280、1366、1920のキャンバスがデフォルトで用意されてるっていうかね、それ自由にサイズを変更可能なんですけど、デフォルトと選択肢としてはあって、 で、レイアウトグリッドでアートボードが1366っていうのが割と制作するときに使うことが多くて、で、レイアウトグリッドは列12で段間隔が30で列の幅が68で左右マージンが110っていうデフォルトの設定になってます。で、基本このままでまずは、ね、デザイン進めていいかななんて思ったりします。で、慣れてきたら自分の好みのレイアウトグリッドの、ね、幅とか高さとか、あとは列の列も12列じゃなくて16列にするとかね、いうことも全然 OK ですけれども、まずはデフォルトでいいかななんて思ったりしますけどね。私がやるときはもう基本1366っていうアートボードで、先ほどのグリッドのレイアウトグリッドの設定のまままず作業を始めちゃいます。ただ案件によってはもうちょっとこう、詰め詰めのっていうかね、込み入ったページを、レイアウトしなくちゃいけないとかね、ワイヤー考えなくちゃいけないというときは16ですね、16とかにして、ね、グリッドをちょっと変えたりということもしています。いいですかね。で、カラー文字スタイルレイアウトグリッドまでいきましたと。で、次、コンポーネントですね。コンポーネント、昔はシンボルって言っていました。今はコンポーネントっていう言い方をしています。で、コンポーネントって何なのっていう と、使い回すパーツ、ね、使い回すパーツを定義しておくと。だからそこを変、マスターを変更したら全箇所変わる、ね、マスター通りに変わる、上書きされるっていうのがコンポーネントです。なので、こうウェブサイトのヘッダーとかフッターとかね、共通で全てのページに入れるような内容っていうのは、コンポーネント、コンポーネントにしておいて、それをコピペで使い回すというような感じにしましょうということです。はい。で、次にリピートグリッドですね。リピートグリッドを使おうと。これはデモしましょう。リピートグリッドデモですね。今見ててくださいね。こういう内容がありますと。で、この右の方にリピートグリッドっていうのがありますんで、ここをリピートグリッドクリックすると、なんとドゥルストップっていうまでやりますよ。はい、ありがとうございます。おお、長くなっちゃいましたね。はい。で、これ横にも、ちょっと長くし調子に乗りすぎましたんでね、今ね、ちょっと戻しつつ、で、横ドゥルー、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じですね。これすごい便利でしょ。はい、よくこう、まあ、使い回すというかね、特にメディアのサイトとかね、なんかこうレイアウトでこう繰り返しでいいよ、繰り返しだよっていうところは、このリピートグリッドっていうのを使いましょうということになります。はい。で、次に2種類のテキストボックスを使おうということで、成り行きで伸縮する見出しとかは成り行きでいいかなとかっていう場合には、そのまま成り行きのボックスで OK で、幅と高さをきっちり決めてね、入れ込みたいなっていう場合には、こう右側の、幅と高さを決められるボックスとして定義するということをしておくと。で、テキストボックスにも2種類あるってことが言いたいわけですね。うまく、まあ、使い分けましょうとかね、うまく、どっちもね、使うといいですよということが言いたいわけです。はい。で、次にプロトタイプですね。まあ、先ほどもお見せした通り、こうプロトタイプで、その画面の遷移ですね、トランジションとか、もしくは自動アニメーションみたいなこともできますけれども、そういう遷移もトランジションのさせ方も定義できますし、あとオーバーレイって言って、こう一部ボタンを表示したいとか、ナビゲーションを表示したいとかっていうオーバーレイっていう機能もあって、それは元のページがあって、そこに上に乗っかってサイドバーがスライドしてくるとかね、いうこのオーバーレイっていう機能も使えたりします。はい。で、意外とね、XD 使ってて、最初の画面っていうのが基本 こう X 座標と Y 座標みたいなもんで、左上から右下へっていう感じでページって定義されていくんですよ。でも自分はこの真ん中にあるこのページが最初のページとして定義したいみたいな、ね、いうことあるじゃないですか。でその場合ってプロトタイプでこのマークこうですね、はい、これがこのマークがついているところが最初のページですよということになりますんで、つまり今やったのは今2枚目のページが最初のページになってたんで、2枚目じゃなくて1枚目にしたいなっていう場合にはここをクリックすれば最初のページとして定義できますよということですね。もちろんこう途中のページで最初のページとこうねを最初のページと定義したら、ね、ここから始まりますよみたいな感じですね。さあでコンポーネントリピートグリッドをテキストボックスプロトタイプで、次共有方法、冒頭で少し説明しましたけれども、ブラウザプレビューみたいな感じで書き出すことも可能ですし、で PNG とか PDF としてまあ書き出すということも可能ですよと、まあいろんな共有方法があるんですが、通常使うのはこの4つです。PNG か PDF で、 PNG は各アートボード、さっきのページですね、アートボードをバラバラに書き出すときには基本的には PNG を使うというふうに覚えておいてください。もしそのデザイン要素がすごく複雑で、まあ、写真とかもいっぱい入ってる場合は JPEG でもね、もちろんいいですよ。 PNG だとかなり重くなっちゃう可能性があるんで JPEG でもいいんですけれども、まあまあね、あのビットマップ画像ってことです、はい、で、PDF の場合はアートボードを一揃いで書き出しますよというものです。これも実際にやってみるとと、やってみるとっていうかやった結果、例えば今スクリーンに映しているスライドも PDF で書き出したものがこれですね。 PDF こんな感じでこう一揃いのものとして書き出せますよということです、はい、で、ブラウザプレビューなんですが、これはちょっとやってみましょうか。共有、こう右上の方に共有っていうのがあるんで、いいですね、共有でプレビュー用に共有でコメントの許可とかね、まあ、いくつかありますけれども、まあ特にいいんでこうデフォルト で新規リンクにしようかな。今頑張ってますんでね、ページ数が多いんでまあまあ時間かかってますけど、 LP とかねだったらもう瞬殺っていうかすぐパッっていう、ね、感じです。ちょっとページ数が多いんで時間かかりましたと。そしたらこんな感じでこう書き出されましたよ。さっきあのこのページを最初のページとして、ね、定義しちゃったんでここから始まってますけど、で例えばコメントをつけるってこと でこう右上の方にこうピンのアイコンがあって、ここです本当に例えばですからね、 10.6 明日に変更ということで送信、はい、そうするとこんな感じでコメントが、ね、残せますよ。でコメントが残せるっていうのもこの文書全体に対してコメントが残せるだけじゃなくて、こういうふうに特定部分に対してコメントがつけられる、だから修正指示とかもすごくもらいやすいんですよ。 修正指示もらいやすいししやすいし、ちゃんと場所があの分かった上でそこの部分のこれを変更してくださいみたいなね指示が出せますんで、すごくこう便利です。でしかもブラウザさえあれば動くっていうのがすごくいいですよね。でブラウザだったら絶対開けない人いないじゃないですか。ブラウザで開けないってことはほぼ考えられないので、誰に対してもあの共有が可能と、それが非常にこういいところですね。はい、ということで、まあ、このコメントね、関しても一応スライドに入れてあります。はい、で最後なんですけれども、プラグインを使いましょうってことでね、いろいろ Adobe XD にはプラグインが追加できます。まあ、機能拡張ですね、機能を拡張できるプラグインですね。昔はプラグインなかったんですけれども、もうここね最近はプラグインがどんどんこう、開発者人口もね増えて、どんどん便利なプラグインが、インストールできるっていう時代になってます。ということで、おまけプラグインの話に行きたいんですけど、一個おまけで、さっきあの LINE のね、あの LINE ワークスの大竹さんと少し話してた時に受けたんで、ちょっと皆さんに共有したいなと思ってね、あの持ってきました。スクロール固定ですね。これ何がやりたいかっていうと、つまりこれも覚えておくと便利系ですね。覚えておくと便利っていうことが言いたいわけですけれども、よく見ててくださいね。今あって聞こえました。いいですね、その反応いいですよ。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回ことね、はい、もうこんなもんでいいかなと思いますけれども、まあ、さっきあの池田さんのセッションでねあったこうアニメーションみたいな、こうパララックスみたいなふわーんっていうほどのあのダイナミックさはないですけれども、まあ、やってることはちょっと近いというか、最近結構メディア、ね、大手のメディア系のサイトでもこんな感じでヘッダーっていうかこうメニューがコンパクトになるっていうねデザインとかってよくあるじゃないですか、はい、そんな感じなんですけれども、でこれどうやってるかっていう と、スクロール固定っていうテクニックを使っています。でまあ、このちょっとスクリーンショットだけでは 見づらいんですけれども、その幅広っていうかね、こう大きなメニューの下に実は幅狭のねスクロール後のメニューを隠してて、でその幅狭の方をこうプロトタイプに切り替えて、でスクロール時に位置を固定っていうのにチェックを入れておくと、ああいうふうにパッと切り替わったように見える、切り替わったように見える。実際に今ちょっと画面でね説明しますけれども、これね知ってしまうと何でもどんなヘッダーもちょっと縮めてやろうかみたいなねちょっとパターンワンパターンになっちゃうんですけどちょっと待ってくださいよ、今ちょっと僕もテンション上がっちゃってなんかね言葉が、ここかな、あれどれかな、これでいいか、ちょっとグリッドがうるさいんで、こんな感じでデザインがあるでしょ。で、あれない。あれない。あれ。ちょっと待ってくださいよ。まあいいや。うん、そうですね。はい。下にこの下に実はこの幅狭のねメニューが隠れてますよと。でこれね昔デザインビューっていうかね、こうデザインの方にチェックボックスあったんですけど、今ちょっと変わっちゃってプロトタイプの方に切り替えなくちゃいけないんですけど、プロトタイプの方に切り替えて、そうするとメニューのところにスクロール時に位置を固定っていうのが出てきます。これデザインの方に戻してほしいんですけどね、言っときます轟さんに、はい、アドビのね轟さんに、でもアドミルの轟さんに言ってもな、まあなかなか難しいんですよ。やっぱ外資系の企業ですしね、やっぱ本国が強いんですよ。アメリカが基本的には強いんで、 なさいね。で、いいですかね、原理は分かりましたかね、はい、裏側に敷いてるものをスクロール位置を固定するとこう、ぜひ皆さんもね使ってみておっと思われるんで、絶対におっと思ってもらえるんで、はい、で実際にこれを今お見せしているデザインを実装したサイトが、ちょっとあのワードプレスのログインバーが出ちゃってますけれども、このサイトなんですけどね、ちょっと名称を変えたんですけど、ね、こんな感じでちょっと見づらいですけど、まあ、実際に実装してアクティブに動いているサイト、メディアボイスタ JP というところですね。僕もこれ編集部兼ライターとして関わっているオウンドメディアなんですけど、はい、という感じでございます。でプラグインの話ですね、いきましょう。じゃあおすすめのプラグインってことで、プラグインっていっぱいあってですね、私も今日あの朝もですね、実はプラグイン、なんか便利なプラグイン、皆さんにねご紹介できるプラグインがないかなと思って、あの今日朝も1時間ぐらいかけていろいろ調べてたりして、結局プラグイン40個ぐらい使いましたかね。でそんな中でもこれは使えるぞっていうものを、ね、いくつかご紹介したいと思いますんで、紹介していきましょう、はい、でまずプラグインを見つけるってことで、こう XD のメニューバーにプラグインってありますね、プラグインありますよ。でプラグインでプラグインを見つける、そうするとこんな感じ でここで何かないかなとかね、こう検索することもできますよということです。いいですね、はい。で、おすすめのプラグインは UI 系プラグインということで、この8つとデザイン系この4つと、UTT 系この4つということで、このテキスト構成くんっていうのは、池田さんの会社で作ってるものなんで、あの非常にこう優れた、ね、プラグインですし、明日仙台でねプラグインの開発の話をされるってことなんですけれども、はい、でいくつか実際に使ってみたいと思います。で例えば、うん、ビジーチャートとオディンチャートですね、まあ、これどっちも、グラフの挿入なんですけど、オディンチャートの方がちょっと多機能かなと思うんですが、私はビジーチャートよく好きで使うんですけれども、ちょっと使ってみましょうか。ビジーチャートで、じゃあ円グラフで20%、30%、50%で全部か、ちょっとつまんないな、 45%、 こんな感じで数字入れて、大きさですねとか太さみたいなことを設定して、はい、そうするとこんな感じで円グラフが作れますよと。これ便利ですよね、非常に便利と。はい、で他に、うん、UI フェイシーズとフォトスプラッシュ、ごめんなさい、スプラッシュ L ですね、スプラッシュでこれやってみると、ちなみにプラグインってどうやって使うかっていうと、この左側に下にこうレイヤーとかね選べるところがあって、一番下のこうブロックみたいなやつがプラグインですね。そうするとインストール済みのプラグインがここに一覧されて、でじゃあここにフォトスプラッシュ写真ですね、うん、何の写真がいいかな、女性、アプライデンみたいな感じで、こうまあ当たりですね、ダミー画像というかがこんな感じで読み込めますよと。これがフォトスプラッシュですね。でまあ、同じような感じのもので、 UI Faces、 UI Faces っていうものがあります。これもちょっと試してみましょうか。 UI Faces、 うーん、これだ。うん、じゃあ女性、ハピネス、ブラック、ブラウン、ブロンド、うん、ブロンドにしてみましょうか。ブロンド、ブロンド女性、ドキドキしてきました。おお、来た来た来た。結構有名な女優さんみたいなのもいません？使っていいのかな、これ。どうですか？ねえ、まあいっか。まあこんな感じでね、あの写真が入れられますよと。これは UI Faces ですね。で、他、ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね。グリッドうるさいんで、グリッド取りますと、他、うん、カレンダー、カレンダー行ってみましょうか。カレンダー、カレンダーはね、あのオクトーバー2019、ね、今月ですね。こんな感じでカレンダーが入れられるよと。こういうのって自分で手でっていうか地味に作ろうとすると面倒じゃないですか。なのでこういうのを一発で出してくれるとすごく便利だし、こうやってリサイズもできますからね。ちょっと便利ということですね。あとは、うん、コンフェッチ行ってみましょうか。コンフェッチ、オブジェクトのランダム複製、あんまり使うシチュエーションないかもしれないですけど、コンフェッチ3ですね、コロン3の3でラン、見ました、今こんな感じで、ね、あとパターンメーカー行ってみましょうか。パターンメーカーはパターンメーカー、じゃんじゃんと、はい、こんなことができますよと、まあ、ちょっと便利っていうことですね。まあ、UI 系、オブジェクト系っていうかね、 UI 系のプラグインはこれでいいかなと思います。で、次にデザイン系いってみましょうか。アートボードプラス、うん、アートボードの整理や並び替え、これちょっとやってみましょうか。アートボード、今こうやって整列してるっていうかね、あの整然としている状態ですけれども、まあ、作ってる時とかってなんかあっちゃこっちゃにアートボードが行っちゃってたりするわけですよ。で、アートボードがあっちゃこっちゃ行っちゃいましたと、一部ね行っちゃいましたと。で、プラグインでアートボードプラス、リアレンジアートボードイントゥグリッド、でん、わかりました、今でん、でちゃんとこうグリッドにね、こう戻って整列してくれるよということです。リネームイット、うん、アートボードの名前とか、名前とかレイヤーの名前の変更、置換ですね。まあいいでしょう、これはね。で、ノート&アノテーションズ、ノート&アノテーションズ、これですね。これね、付箋とかつけられるんですよ。こんな感じ、なんか修正指示とかを分かりやすくこんな感じで、ね、つけられるというのが、ノーツ&アノテーションズっていうプラグインです。カラーブレンダー、うん、カラーブレンダー行ってみましょうか。ちょっとね、見た感じ面白いと思うので、カラーブレンダー、例えばこのピンク色、ごめんなさいね、ちょっとグリッドうるさいですね。ピンク色とこの黒の色を混ぜたらどういう色が出てくるのか、カラーブレンダーで混ぜた色3段階ですね。ステップ3にします。でん。でんみたいな感じでね。はい。だからなんかあのグラデーションというかね、こう色を段階的に作りたいっていう場合は、ある色と、まあ、それこそ黒と白とかでもいいんですけど、それを何段階の、5段階でもね、3段階でも8段階でもいいんですけれども、中間色っていうかね、を生成するなんてことができますよと。 いうことです。カラーブレンダーですね。カラーブレンダー、はい、でユーティリティ系プラグインも4つで、ミミック、テキスト構成群、コピー SVG コード、リムーブディサイマルナンバーズ。このね、リムーブディサイマルナンバーズは地味によくて、あれなんですよ、いわゆるこのアートボードの上にこうオブジェクトを配置すると小数点が出ちゃったりして、なんか気持ち悪いなって時があるんですけど、その小数点をうまく削ってくれるっていうよりはこう合わせてくれるっていう感じですね。なんか小数点出てるとこないかな。僕ね、意外と几帳面なんで、あれなんですよ、きっちりね、あのピクセルパーフェクトです配置しちゃうタイプなんで、あんまり小数点出てないんですけど、まあ例えばまあ、こんな感じでこう配置が小数点出てますよという場合、こうですね、リムーブディサイマルナンバーズを適用すると小数点にならない感じで、なんか微妙にこうずらしたりね、こうサイズ変更とかしてくれると。もう1個ぐらいにしようかな、はい、ミミックいってみましょうか。ミミック、これがね、ここですね。これは何ができるかっていうと、 URL を指定して、でその URL から色やフォントとか画像を抽出するっていうね、こうデザインの参考にするみたいなことができます。例えばメディアボイスター JP 抽出、ちょいちょい時間かかりますって言っても、まあ1分ぐらいですかね。ちょっと待ってみましょう。OK、 そうするとこんな感じで、そのサイトではこんな色を使ってますよとかね、こんな画像を使ってますよみたいなね、はい、感じで、なのでこう、まあ、学ぶっていうかね、そのサイトいいサイトだなとか、ベンチマークにしたいなとかって思ったサイトはこうやって分析しておいて、あ、こういう色を使ってるんだみたいなのをね、こう判断するっていうかね、パッと見で分かりやすくこうしておくなんていうのもすごく、いいかなと思います。それがミミックですね。ミミックっていうプラグインでした。はい、ということでね、あのプラグイン合計いくつですかね、8、4、4、16個、ね、ご紹介しましたけれども、ぜひ皆さんも、使ってみてください。で、プラグインに関してはいろいろそのブログとかで書いてる人もね、あのいますし、 Adobe の XD のページから、こんな感じでプラグインがありますよみたいなね、こうまとめページみたいなのもあるんで、そこから便利そうだなとかって思うものをちょっと入れてみて、使ってみるとするといいと思います。で、プラグインに関しては、あのそのプラグインの開発元にメールアドレス登録しなくちゃいけないとか、なんかそういうプラグインもあるんで、ね、ちょっとワンクッションある場合もあるっていうかね、いうのはちょっとあの、まあ、気をつけてっていうんじゃないですけれども、そういう場合もあるよってことを覚えておいてください。はい、じゃあまとめます。企画設計の中心に Adobe XD ってことで、そうですね、ライターとかディレクターとかデザイナーとかね、でもちろんクライアントとか、もしくは社内プロジェクトの場合には社内関係者の人がいてみたいな、で、コーディングとか実装を行うのはエンジニアですよねみたいな感じで、で我々は XD を中心に作業を進めれば、クライアント企業へのねチェックなんか、ワイヤーフレームのチェックなんかもプロトタイプとか、もしくは PDF とか PNG で OK ですし、でデザイナーとのやり取りも XD のままで OK で、しかも書き出しも当然ね XD のままで OK とか XD からの書き出しで OK です。でデザイナーとエンジニアはどう関わるかっていうと、書き出しのパターンで、あのもう一個プレビューの、プレビューじゃなくて開発者用っていうのがあったんですよ。あったんですっていうか、あるんですね。これもちょっとだけ見てみましょうか。開発者用に書き出し、例えば 共有で開発用に書き出し、リンクを作成。ちょっと待ちますね。待つのめんどいですね。すみません、めんどいとか言っちゃいましたけどね。めんどくさいですね。同じか。もうちょっと待ちましょう。せっかくなんで。こういう書き出してる時とかに何か広告とか出てきたらね、いいと思いません？なんかそういうチャンスもあるんじゃないかなみたいなね、マーケター目線で思っちゃったりしますけど。リンクをコピー。なんかちょっと分かりにくいな。まあいっか。まあいっかっていうのは、デザインスペックって結局そのオブジェクトが何ピクセルでどういうフォント使っててみたいな、そのスペックを出してくれるんですよ。まあちょっとね、後にしましょうっていうかね、話の方をちょっとクロージングしちゃいますね。はい。で、XD は、すごくこういろんなファイル形式っていうかね、拡張子に対応していて、まあ、フォトショーとかスケッチのデータとかも読み込めるし、でフォトショップのデータ、わりかしこうデザイナー目線で言うと、フォトショップから XD への移行っていうのがね、現実的なトランジットかなと思うんですけれども、フォトショップのデータって XD でかなり再現性高く読み込めます。昔再現性ちょっと低かったんですけど、つまり PSD ファイルですね、 PSD でデザインしたファイルを XD で読み込んでも割といけます。ほぼ修正なしっていうか、ちゃんとレイヤーとかも保存した、ね、保存された上で読み込めるんで、だフォトショップこれまで使ってたけれども XD に乗り換えたいっていう人はね、そのフォトショップで作った資産も自分の、ね、作品というかね、これまで のファイルも XD で開けると思ってもらって大丈夫かなっていうレベルになっています。はい、という感じですね。で先ほども申し上げた通り、こう書き出しにもね、いろんなタイプがあって、ニーズに合わせた書き出しが可能ですよということですね。はい。まあ、とにかく Adobe XD っていうものを中心に、私は個人的にはエコシステムなんて言っていますけれども、まあ、生態系ですね、生態系、でしかもその生態系がデザイナーとかディレクターとかマーケターとか役割によって分かれていた生態系が Adobe XD っていう一つのツールによってみんなコラボレーションできるし、みんな一つのツールを使ってファイルのやり取りとかができるし、ワークフローがスムーズに進むしっていうことで、すごく僕は大きな意味のあるツールだと思ってますし、自分の社内とか自分のプロジェクトでも基本的にはもう XD 中心でワークフローを進めるようにしていますので、ぜひ皆さんもね、便利な使い方をご説明したつもりですので、まあ、今日からでもね、明日からでも XD を使っていただければというふうに思ってます。はい、以上で終わります。ありがとうございました。